コリント人への手紙第1、6章12節から20節。すべてのことが私には許されていると言いますが、すべてが益になるわけではありません。すべてのことが私には許されていると言いますが、私はどんなことにも支配されはしません。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあると言いますが、神はそのどちらも滅ぼされます。体は淫らな行いのためではなく、死のためにあり、死は体のためにおられるのです。神は死をよみがえらせましたが、その御力によって私たちもよみがえらせてくださいます。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はキリストの体の一部なのです。それなのにキリストの体の一部を取って遊女の体の一部とするのですか？そんなことがあってはなりません。それともあなた方は知らないのですか？遊女と交わる者は彼女と一つ体になります。二人は一体となると言われているからです。しかし死と交わる者は主と一つの霊になるのです。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかしみだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。天の父様、今開かれたお言葉、久しぶりに読みますが、あなたの前に自分の体を捧げることの意味を、献身の意味をどうかもう一度教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神様の栄光を表すことは、主の創造の目的であり、救いの目的であり、パウロはこのことを人生の第一目標だと証ししてきました。ここには、信徒の献身と実践。信徒、それは伝道者以外という意味でなく、キリストを信じたすべての者に、主が自らを捧げることと、献身を持って日々歩むことを命じておられるからです。この意味と実践について今日は改めて確かめましょう。本論に会う前に、その神様の栄光を表すことが創造の目的であることを確かめましょう。イザヤ書の43章の7節にこうございます。イザヤ書43章7節。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。主の名に呼ばれる、名で呼ばれるものはすべてのものです。特に神の民にとってこれは真理です。第一のことです。また救いの目標も神の栄光のためです。エペソ人の手紙の1章14節。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。 救いの保証として聖霊が与えられたのは神の栄光のためでした。そしてパウロはこう証ししています。ピリピ人の手紙の1章の20節です。私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。パウロはこう証ししています。神様の栄光が表される、言い換えれば証となるため、私たちはどう歩めばよいのでしょうか。パウロはそのことが分かっていないゆえに、様々な問題に巻き込まれたコリントの教会を指導いたします。自分の体を持って神の栄光を表しなさいと、そのことを再確認しているこの箇所を通して神様の御心、私たちに対する御心を確かめましょう。神様の栄光を表すために私たちはどうすればいいでしょうか。第一に、与えられている自由を主のために用いることです。神様は私たちを代価を持って買い取ってくださいました。ですから神の奴隷、義の奴隷とクリスチャンは呼ばれています。ただしそれは罪に支配されているように強制的に従わされるのではなく、自らしもべとして使える奴隷という意味です。神様は奴隷にするのではなく、自由にするためにイエス様を救い主として使わされたからです。パウロは先ほどお読みしました6章の12節でこう証ししています。すべてのことは私には許されている。しかしすべてが益になるわけではない。自由を与えられたのですけども、それを常に正しく用いることは難しく、時に害になることを自由によって選んでしまうこともあります。しかし同時に彼は証しします。私は自分の自由を売り渡して支配されることはしないと。自由というのは自分で決めて自分の思いの通りにすることです。いやいやながらやっていることは自由な状態ではありません。奴隷の状態です。ですから彼は、私は自分の自由を売り渡して支配されることはしないと宣言したのです。ついでパウロは13節以降でこう明かします。食べることによって肉体を満足するようにできています。しかし食べるもの、食物、そして、肉体とありましたけども、肉体を受け入れるのは、消化器官ですね。お腹ですね。それも食べ物とともに、やがて滅びるものだと。御国が完成するときに、 私たちは飲食に束縛されることはありません。またパウロは15節で、与えられている体をみだらな満足のためにではなく、主の栄光を表すために、存在するのであり、そして主は私たちをご自身の宮として宮とされた私たちのために生きて働いておられると、そして私たちの体の神殿は地上では確かに肉体は滅びますけども、朽ちない体に変えられて永遠に残ってゆきます。ですから私たちは朽ちるものではなく、朽ちないもののために今朽ちる自分の体を用いるのですと訴えます。イエス様もそのことを教えられました。ヨハネの福音書の6章27節、ヨハネ6章27節、なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が承認を押されたのです。イエス様は肉の体を持ちながら永遠に残るもののためにどうして証をし模範となってくださいました。その時は、朽ちないものを切る時はやがてきます。しかしその時からではなくて、今から朽ちないもののために種をまくようにと教えています。肉体は滅びてしまいますけども、それとともに世のために働いていたことも滅びていきます。救われて、天に召される時まで結局私は死のために何もしなかったではなく、確かにこの体は滅びていきますけども、死のために成した技はこれからも残っていきます。そう証ししていきたいのです。神様が私たちを自ら死のために捧げて死のために使えるようにと命じられたのは、もちろん神様の栄光を表すためですけども、私たちの歩みが無駄とならないためなのです。さて、第一コリントの6章に戻っていただけますか。15節から17節を再度お読みいたします。あなた方は知らないのですか。あなた方の体はキリストの体の一部なのです。それなのにキリストの体の一部を取って遊女の体の一部とするのですか。そんなことがあってはなりません。それともあなた方は知らないのですか。遊女と交わる者は彼女と一つの体になります。二人は一体となると言われているからです。しかし主と交わる者は主と一つの霊となるのです。コリントの兄弟姉妹に、自分たちの体がキリストの体の一部であるということを自覚するようにとパウロはここで教えています。この地上の世界にありましても、家族やまたチームは 各自が自分のためだけでなく、みんなのために生きています。それは、スポーツで言いますと、ラグビーの合言葉にもなってますね。One for all, all for one とある通りです。特に人間同士の結びつきの中で、男女の結びつきは、夫婦が一心同体となるように大変強い結びつきをもたらすので、この賜物が道を外れた交わりで、夫婦以外の関係で結びつくと、肉体だけでなく、心や霊を損なうことになるとパウロは警告しました。それは、ギリシャ的な考え方で、魂は清いけども、体はもともと汚れているから、魂さえ清く保っていればいいのであって、肉体でどうこうしようと関係ないという、ギリシャ的な考え方に根ざしたことです。しかし聖書はそう言っていないのです。肉体も、また霊も神のものであるし、また、肉体の用い方が霊に影響を及ぼすと教えています。私たちは、キリストの体、教会の一部であることを自覚して、清い幸いな結びつきと証を保つようにするのです。それは、夫婦、家族、また、クラス、職場の一員として、誠実に、使えることにもつながります。ただし、この世の関わりが主に従うのを損なうのでない限りでありますけども、私たちは、地上で与えられました関わりを清く保つことによって、キリストの、救いを明かしすることができます。有形無形の影響が私たちの生活や交わりに及ぼされ、そしてそれが霊の一致をもって結びついている家族やまた教会に良いものを与えることもありますし、悪いものを導くことにもなるからです。ですから私たちは自覚しましょう。18節から20節をお読みいたします。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかしみだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方は知らないのですか。あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。自分の体が聖霊の宮、そして主のものであることを覚えて、主に喜ばれるように保つことです。パウロはみだらな行い、つまり、欲望に身を任せた不道徳を避けるようにと教えています。先ほど申しましたように、罪、それは、罪は本来のあり方から外れることです。世の人たち、ギリシャの文化に触れた方たちは、先ほども申しましたように、罪は体の外のことだから、心や魂には関係ないし、楽しめばよい。そういう、ギリシャ文化的な、 考えがコリントにも救っていました。そして不道徳を正当化していたのです。しかしそれは本来神と人とを喜ばせるために用いるべき体を誤ったことに用いている点で罪であり、また不道徳は体をも傷つけてしまうと聖書は教えています。18節の冒頭のところに、人が犯す罪は体の外のものですと。確かに外側しか変わってないように見えるかもしれません。それでも十分傷つけてしまいますけども。しかし、みだらなことを行う者は、自分の体に対して罪を犯す。自分の体が本来の用いられ方、本来のあり方から損なわれてしまう。本来のあり方から損なわれてしまうと、それは体が傷つかないと、たとえ言いくるめたとしても傷つけているんです。そして不道徳は本来神と人とを喜ばせるために用いることを、誤って用いることで、誤って用いるだけでなく、人と神を傷つけてしまいます。ですからパウロはこの体が誰のものかということを忘れないようにと注意します。すべてのものは神のものです。その点では、世の人もそうですし、救われていようと救われないと、しようと神のものです。しかしさらにクリスチャンはキリストの命の犠牲をもって、その体も心も命も神のものとして買い取られたんです。取り戻されたんです。その代価の、また愛の大きさのゆえに、私たちはなおさら神のものです。二重に神のものです。神のものとされたのは霊や魂だけではないんです。体もなのです。そしてその体の中に聖霊なる神が宮として、この体を宮として住んでいらっしゃいます。そのことを覚えたら、自分の体をどう保ったらよいのかをわかるでしょうとパウロは訴えます。私たちは大切なものを粗末にしません。捨て合ってたり、やってしまったり、傷ついたまま放っておいたり、また傷つけたりしません。私たちは神様にとって取り戻された宝物なのです。それを損なわれることは神様を悲しませることになってしまいます。神様が大切にしておられるものにふさわしいように、私たちは自分を大切にいたしましょう。 ものですと勝手にあちこち行ったりしないんですけど、私たちは心も体も自分の意思で動かせますので、神様に喜ばれないことをすることもできますし、喜ばせることもできますから、私たちはどうしたらいいでしょうか。自分の心と体が死のものであることを認めて、死に捧げて、あとは死にお任せして従うだけです。その時に神様が責任を取り、また主導権を取ってくださいます。そして完成してくださいます。神様は非常時以外には私たちの自分の意思に反して働こうとはされません。従うか従わないかは私たちに委ねられています。御霊に逆らって御霊を消さないで、御霊の導きに積極的に委ねて従いましょう。御心を行わせてください、あなたに喜ばれることができますようにと求めるならば、主は待ってましたとばかり私たちを教え、導き、助けてくださいます。そのことだけを覚えていましょう。神様は御子をくださるほどに私たちを愛しておられますから、私たちを間違いない道に導いてくださいます。そのために必要なのは、信頼して任せて自分を捧げることです。これはすべての生徒に主が願っておられる道です。お願いいたします。天の父様、あなた方は代価を払って買い取られたのですと、そのことを覚えるものとしてください。そして主が私たちのうちで自由に働かれますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。